聖書をお読みします。今朝はヨハネによる福音書第5章1節から9節です。ヨハネによる福音書第5章1節から。その後ユダヤ人の祭りがあったので、イエスはエルサレムに登られた。エルサレムには羊の門の傍らにヘブライ語でベトサダと呼ばれる池があり、そこには5つの回廊があった。この回廊には病気の人、目の見えない人、足の不自由な人、体の麻痺した人などが大勢横たわっていた。さて、そこに38年も病気で苦しんでいる人がいた。イエスはその人が横たわっているのを見、またもう長い間病気であるのを知って、よくなりたいかと言われた。病人は答えた。主よ、水が動くとき私を池の中に入れてくれる人がいないのです。私が行くうちに他の人が先に降りていくのです。イエスは言われた。起き上がりなさい。床を担いで歩きなさい。するとその人はすぐに良くなって床を担いで歩き出した。以上です。宍戸俊介牧師より起き上がりなさいと題して説教をいただきます。
ただいまヨハネによる福音書5章の1節から9節までをご一緒にお聞きしました。始まりのところ1節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。その後ユダヤ人の祭りがあったので、イエスはエルサレムに登られた。イエスがこの時エルサレムに行かれたお祭りが一体何の祭りだったのかということは定かには分かりません。しかし祭りの時だと言われていますから、この時のエルサレムにはユダヤの全土から多くの敬虔な巡礼者たちが集まっていただろうということが推測されます。神殿前の広場もまた往来も大勢の人々でごった返していたに違いないのですが、そういうエルサレムの町の中にあって、神殿の北側の一角、神殿からわずか100メートル足らずのところですが、そこにひっそりと静まり返っている一角がありました。でその場所には長方形の池が2つあって、周りには大勢の病人たちや障害を抱えた人々が集まっていました。でそれはこの池についてあることが言い伝えられていたためです。この池の水には不思議な癒しの効果があって、その水に身を浸した人は、病気が良くなるらしいという言い伝えです。でもしかするとそういう実例があったのかもしれません。でただそういう癒しの効果が現れるのは、時折池の水が間欠泉のように吹き上げて、そして池の底の方の泥が水の上の方に舞い上がるときに限られていました。で言い伝えではそれは天使が降りてきて水を動かすのだとそうされていましたけれども、しかしそれは滅多に起こることではありません。したがってこの場所に集まってきた病人たちや障害者たちは、水が動くまでじっと辛抱して待ち続けていました。3節のところを見ますと、この場所には病気の人、目の見えない人、足の不自由な人、体の麻痺した人などが大勢横たわっていた、そう言われています。ある説教者はこの池の周りの光景を想像してこんなふうに説教の中で語っています。ここには 祭りの晴れやかな喜びは訪れていなかった。楽しい予感もウキウキとした雰囲気も歌い出したくなるような高揚感も何もなかった。あるのはじっと痛みと苦しみに耐えながら時折耐えきれず漏れ出るうめき声、外の世界から取り残されている絶望感、自分をこの場所に置き去りにして立ち去った家族を呪う思い、ただただ疲ればかりが重なり無気力になる重苦しい静けさがこの場所を支配していた。本当にたくさんの癒されたいけれども癒しを得られない、そういう人々がこの池の周りに黒い影帽子のように押し黙って集まっていました。エルサレムの住民たちはこういうつらい惨めな状況にある人々の姿を見かねて、この池の近くに一つの回廊を作ってくれました。柱と梁の上に屋根を渡して雨をしのげるようにする、そういう建物です。でその回廊がいっぱいになりますと、さらに二つ目の回廊、三つ目の回廊、そんなふうに池の周りに回廊が建て増しされていきまして、この時にはそういう回廊が5つ立ち並ぶようになっていました。中にいる人がいっぱいになったら建て増しをされるわけですから、もちろんこの5つの回廊にはそれぞれぎっしり人々が横たわっていたに違いないんです。そしてそんなふうに治ることができないで横たわっている人が池の周りに大勢いたということは、実は癒されて家に戻ることのできた人がほとんどいなかったということの証でもあります。癒される可能性がほとんどなかったのだ。そのことは今日の記事のいろいろな点から伺い知れます。本当は治りたいけれどもなかなか治らない、そういう経験は魂を蝕みます。もともとは治りたいと思って、自分も治るんだと思ってこの場所に連れてこられたのだけれども、しかし今となってはおそらくもう治ることはないだろう、そういう疲れた気持ちがこの場所には蔓延していました。でところでです、祭りにやってきた人たちのほとんどが敬遠して近づこうとしないこの一角に主イエスが近づいてこられるんです。どうしてかは分かりませんが、主イエスがこのベトザタの池の周りにたむろしている人々の中の一人に近づいて声をかけられます。なんでこの人に声をかけたのか、その理由は書かれていません。しかし主イエスがかけた言葉、そしてお尋ねになったことというのは、この病人の深い嘆きと心の傷をえぐるような問いでした。この人は大変つらい経験をそれまでしてきたんです。38年もの間この人は回廊の傍らに横たわったままだった、そう言われています。でこの病人にとって最もつらいのはただ単に体が麻痺して動かないということではありません。麻痺を抱えてこの場所に置かれている、そういう自分に誰も関心を抱いてくれない、一人ぼっちであるということがこの人にとって最もつらいことでした。ですから主から尋ねられたときにこの人はこんな返事をしています。7節のところです。病人は答えた。主よ、水が動くとき、私を池の中に入れてくれる人がいないのです。私が行くうちに他の人が先に降りて行くのです。病気で横たわっているわけですから、 水が動いたと、それに気がついたときに、健康な人のようにスタスタ歩いて池に行ける、そういうことはありません。どうしたって誰かの 手助けが必要なんです。ところが、この人を助けてくれる人は誰もいなかった。この人はそう訴えています。このベトザタの池のほとりでも、実は社会の他の場所でよく見られるような、強い者勝ちというあり方が見られたのでした。強い者、病んでいる中にあっても比較的自由に動くことができたり、仲間の助けを多く受けられる者の権利が他の多くの弱い者たちの間で大手を振ってまかり通ります。エルサレムの広場や往来では、健康で元気な者たちの間に生存競争、命をかけた戦いが繰り広げられていました。ところがそのことというのは、都の北の端のひっそりとしたベトサタの池においても同じだったんです。みんなが池の水が動くことを待っていますが、しかしひとたび水が動くと、そこでは実は痛ましいばかりの光景が見られました。みんなが我先にと池の水に飛び込もうとして、結局誰が最初だったのか、そして果たして本当に癒された人がそこにいたのかどうかすら分からなくなるほどでした。シエスから語りかけられたこの男の人は、そんな浅ましい人間の競争に敗れて疲れ切っていたんです。でさて、しかしそういう辛さを抱えている人、そういう苦しみを長年抱えてきたこの人に向かって、シエスがおかけになった言葉というのを私たちはどう考えたらいいんでしょうか。シエスはこの人におっしゃるんです。よくなりたいか。しかもこの問いはです、シエスがこの人が大変長い間病のためこの場所に横たえられてきたことを知った上での問いだったと6節に言われています。6節を読んでみたいと思います。イエスはその人が横たわっているのを見、またもう長い間病気であるのを知って、よくなりたいか、そう言われた。長い間辛く苦しい状況を抱えてきた、そういう病人に向かって、あなたはよくなりたいんですかって、そう尋ねることは、もうその尋ねること自体が不作法であり失礼なことのようにも感じられます。この人にとって、ずっとこのまま病気でいることと病気が治ることとどっちがいいかといえば、当然病気が治ることの方がいいというに違いないんです。今はもう38年も横たわってすっかりくたびれているにしても、少なくとも治りたいからこの場所に連れてきてもらったに違いないんです。そういう人に向かって、よくなりたいのか、そう尋ねるのは、これは本当に失礼だと言えそうです。しかし改めて考えますと、この問いというのは、実はこの病人の急所をついている問いだったのかもしれない、そうも思います。何と言ってもこの人はです、もう38年間もベトサタの池のほとりに横たえられ横たわってきたんです。そしてその長い時間の間に、この人はもはや心身がすっかりすり減ってしまって、希望を持てなくなっていた、そういうところがあるんじゃないでしょうか。自分はもうずいぶん長い間この場所にいるけれども、しかしおそらくこのままであろう、自分が癒されるということはないだろう、水が動いても誰もこの私を助けてはくれないだろう、そういう思いがこの人の全身満たしていたようです。そのことというのは、この人の答えを聞くと分かるんです。さっきの7節の言葉です。病人は答えた、主よ、水が動くとき私を池の中に入れてくれる人がいないのです。私が行くうちに他の人が先に降りていくのです。 で、この病人はもはやイエス様の問いにまっすぐ答えることができないほどに消耗しています。良くなりたいか、そう尋ねられているのに、この人が訴えたのは家族や隣人に対する絶望です。そしてそんなふうに打ち捨てられたものとして、これまで生きてきたし、これからも生きていくのだろうという、そういう諦めの思いです。で、この人は確かに形の上ではです、癒しを待ち望んでいる人たちの中の一人のような姿です。ベトサタの池のほとりで寝起きをしていて、水が動いたらすぐに水の中に入っていくのだと、病気を癒されたいと望んでいる、そういう姿に見えます。しかしそれは、実はあくまでも上辺の姿でしかありません。実際には、もう自分はこのまま治らないだろう、救いがやってくることはないだろう、そう諦めてしまっています。で、実はこういう人がこの場所で疲れを引きずって生きている、その存在自体が、実は当時のエルサレム神殿の宗教が全く力のない形だけのものになっていた、そういうことを告発するようなことになっています。今日最初にちょっと申し上げましたけど、この場所というのはエルサレム神殿の、その神殿の城壁のすぐ脇なんです。北側に90メートルの場所にある。今日では発掘されて、皮肉なことにです。この当時は誰も寄りつかなかったんですが、今はエルサレム巡礼の人は必ず行くそうです。たくさんの人がここを訪れている。でもそれは神殿の脇なんです。神殿の広場の中で、多くの人が巡礼にやってきている物音であったり声であったり、そういうものは高い神殿の城壁を越えてこの池の人たちのところにも聞こえてくる、そういうような場所です。毎日毎日、来る日も来る日も、神殿の中の声がこの場所にも聞こえてくる。神殿の中でやってきた巡礼者を祝福する祭司たちの声もここには届いたに違いないんです。しかしそれにもかかわらず、この場所にいたこの男の人には救いがなかったんです。この男の人、38年も待ちわびています。天使が降りてきて、池の水が動いたら池に入るのだと身構えています。でもそれは形だけのことであって、この人には何も起こらないんです。池の水が動いた、そう思った時に癒されるのはもはや自分ではない、他の誰かが池の中に連れてってもらってその水に浸されて治るかもしれないけれど、この私はもう治る希望はないだろう、そう思って諦めています。そしてこの人、この病人というのは、実はベトサタの池のほとりにあって横たわっている人たちの中で決して例外的な人じゃなかったんです。ほとんどの人に癒しが起こらない。だからこそ回廊がどんどんどんどん建て増しをされていったんです。ついに5つもの回廊にぎっしりと人が横たわっているということはです。この病人の他にも癒されたいと願いながら癒されない人が大勢いる。もう何年もこの場所に横たえられたまんま何も起こらないと思っている人がいるわけです。で、さて、そういうこのベトサタの池の状況を聞かされながらです、実はこの箇所について誠に皮肉なことを言う人がいるんです。それは何か、エルサレム神殿の脇にあったこの池の様子というのはまるで日本の教会のようだ、そう言うんです。まあ、私たちの教会もそうだろうと思いますが、教会の礼拝っていうのは大抵の教会でです、長年その教会に通い慣れている人っていうのがいらっしゃるんですね。毎週毎週礼拝が捧げられる、聖書が朗読され、その解き明かしの説教が語られる、そして一回一回の礼拝ごとにです、神様の御言葉が語られたことになっているし、やってきた人は御言葉を聞いたことになっているんです。でもそこで何も起こらない。 聖書の朗読や説教とともに聖霊が働いて、神様の御言葉をこの私の中に満ちてくる、本当に慰めを与えられ、力づけられ、勇気を与えられたいと思うけれども、そうならない。で、周りの人たち、他の人たちは神様の御言葉に大いに励まされたなんてことを言うけれど、しかしこの私の身には何も起こらない。しかしそれは私のせいじゃなくて、教会が悪い、あるいは牧師の説教がまずいからだ、自分のせいではないという、そういう姿というのが日本の教会の中に見られるのではないでしょうか、という皮肉を言う人がいます。水が動くとき、私を池の中に入れてくれる人がいないのです。この病人がつぶやくみたいに語っているこの不満の言葉というのは、もしかすると教会に集まっている人たちの言葉でもあるのかもしれない。さて、しかしです、主イエスはそういうこの病人に向かってお尋ねになるんです。良くなりたいか。実はイエス様はです、この人の内面を知りたいと思ってこう尋ねているんじゃないんです。形の上では良くなりたいか、あなたが良くなりたいですかというのは問いの形です、質問のようですけど、しかしイエス様はこの福音書の前のところに書かれていましたが、何が人間の心の内にあるかを見通される方なんです。ですから実はイエス様が良くなりたいのかと言葉をかけられたときに、もうイエス様はこの人、この病人の内面に何があるか見抜いておられるんです。この人は癒されたいとかつて願っていたけれども、今はもう諦めがある。そして自分が良くならない理由は、家族や隣人たちがこの私を支えてくれないからだ、周りの人たちが冷淡なためにこの私は良くなることができないのだという不満を抱えているということを見抜いておられます。そしておっしゃるんです、イエス様は、周りがどうだこうだというのではなくて、肝心なのはあなたでしょう、あなた自身は良くなりたいのですか、真剣に癒されたいんですか、そう尋ねになるんです。そしてさらにイエス様はこの男の人におっしゃいます。起き上がりなさい、床を担いで歩きなさい。すなわち信じるのはあなただ、他の人があなたに信じさせたり信じることができるように仕向けてくれるんじゃない、あなたが今自分の床を取り上げてここで立ち上がり歩くんだと、そうおっしゃるんです。するとこの男の人は不思議なことに起き上がり歩き出した、癒しが訪れ、救いが訪れたのだと、ここには語られています。でヨハネによる福音書では、こういう奇跡の出来事が最初の印、2回目の印というふうに、数を振って数えられていましたが、3回目からは特に数は振られていません。しかし、実際には今日私たちが聞いているこのベトザタの池の癒しが第3の癒し、印なのだと、そういうふうに言う人がいます。でそれは全くその通りだろうと思います。でさて、しかしです、今日の出来事というのはこれが奇跡的な印だと言って驚く以上に、実はもう少し心を向けるべき大切な事柄があります。それはシエスがこのベトザタの池の病人に向かって、あなたは真剣によくなりたいかと尋ねてくださった上で、起き上がりなさい、そう言葉をかけてくださいます。この起き上がるっていう言葉は、実は受け身で書かれてまして、もともとの文章だと起こされなさいっていう、そういう動詞なんですけど、実はこの起こされるっていう動詞がイエス様について言われるときには、イエス様の復活、主イエスの復活を表す言葉なんです。ローマの信徒への手紙の4章24節にこんなふうに言われます。279ページです。279ページ上の段ですが、ローマの信徒への手紙の4章の24節をお読みします。 途中からですけれど、24節の2つ目の文章です。私たちの主イエスを死者の中から復活させた方を信じれば、私たちも義と認められます。主イエスを死者の中から復活させたというのは、実は死者の中から起こされるっていう言葉がここに書いてあるんです。起き上がりなさいっていうイエス様の命令は、このベトサダの家では起こされなさいっていう命令です。しかしそれはイエス様が死者の中から起こされ復活されるということと同じ言葉なんです。つまりこの男の人が起きなさい、立ち上がりなさい、そして床を担いで歩きなさいと言われているこの言葉っていうのは、イエス様のよみがえりと一緒に起こされなさい、そう言われているんです。今日はイエス様のご復活を覚えるイースターです。神様がイエス様を起こしてくださった、よみがえらせてくださった、そのことを賛美する礼拝を私たちはここで捧げています。でもそのイエス様の復活というのは、うんと昔の時に遠いよその国で起こったことではないんです。イエス様がこのベトザタで休んでいた、横たわえられていた男の人に、あなたはよくなりたいのか、あなたは癒され心身を強められて歩みたいと心から願うのか、そう尋ねてくださり、そして起こされなさい、そういう言葉をかけられました。同じ言葉は実は今日私たちにも語りかけられているんです。イエス様の復活っていうのは、私たちと違うどこか別のところで誰かが復活をするとか力を与えられるということではありません。そうではなくて、まさに私たちに、あなた本当に癒されたいのか、それだったら起こされなさい、そういうふうに言ってくださるイエス様が私たちと共に歩んでくださる。この男の人にイエス様が出会ってくださって、御言葉をかけ、そして力を与え、希望を持たせてくださったように、イースターの主は今日ここにいる私たち一人一人のもとも訪れてくださっています。あなたはどうなんですか、本当に癒されたいんですか、私と共に歩みたいのなら一緒に行ってあげよう、そのために私はよみがえったのだ、イエス様はそうおっしゃってくださるんです。この主の招きをどう聞くかということは、これは私たち一人一人に問われていることになるわけです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、あなたがこの世界にお送りくださった救い主である主イエスキリストはよみがえられました。しかしそのよみがえりの主が今日私たちのもとも訪れてくださり、一人一人にあなたはどうなのかとお尋ねになっておられます。あなたは癒されたいのか、本当に命の力に満たされ支えられ、神様が裏打ちになってくださる中で生きるものとなりたいのか、それならば私があなたと一緒に歩んであげよう、よみがえりの主がそのように私たちに語りかけてくださることを感謝いたします。どうかその主の呼びかけを私たちが聞き取ることが許されますように、そしてどうぞ私たちが主に伴われて歩む、そのような幸いな生活を歩んでいくことができますように、導いてくださいますようお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。